マタイによる福音書第6章9から13節。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも。私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってください。これまで皆さんと共にこの主の祈りをずっと学んできました。で、今読ませていただいた聖書に記されている主の祈りというのは、まあ、前回学びました6つ目のこの最後の祈りで終わっていたわけですよね。まあ、ところが、私たちが普段、先ほども祈りましたが、礼拝の中で祈る主の祈りには、まあ、これに続く言葉があるわけですね。最後のところに、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり、アーメンと。まあ、そういう言葉で、礼拝の中で祈る主の祈りは終わっているわけです。これは、まあ、この言葉は神様への賛美、あるいは称栄の言葉ということなんですが、実は、古い時代に記された写本の中の主の祈りには、この言葉が入ってないんですね。まあ、後の時代、つまり新しい時代に記された多くの写本の中には、これらの言葉が、イエス様が教えてくださった主の祈りに入っているものとしてですね、記されているものがあるわけですね。まあ、そのために、おそらくこれは、後の時代の人が主の祈りの最後に付け加えたものであろうというふうに今では一般的には考えられています。まあ、私たちが読んでいるこの、新旧約聖書にはそれはそういうわけで入っていないということなんですね。で、新改訳聖書ってのがありますが、第3版まではですね、この部分を新改訳聖書ではカッコ付きで、新しい写本に入ってますよって意味でカッコ付きで記されていたんですが、新改訳2017って一番新しい新改訳では、まあ、この言葉はもう削られているんですね。まあ、しかしこの部分について、まあ余計なものを付け加えたって考える人はおそらく誰もいないと思うんですね。神様の栄光を褒めたたえる。それで全てが終わる。まあ創世時には折れないと言ってもいいかもしれませんね。これは信仰者である私たちもよく理解できる心ではないか、思いではないかと思います。まあそれ故に伝統的に教会で主の祈りを祈るときにはこの言葉をつけて私たちは祈り続けているわけなんですね。ではこの国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり、まあ、神の栄光を褒めたたえる心ですが、これは一体どういう心なんだろうか、それを考えていきたいと思いますが、そこで第一に思い起こすのは、実は先ほど読んでいただいた詩編の第136編なんですね。まあ、この詩編の中にはそういう心と思いが満ち溢れていると言ってよろしいでしょうかね。一節から三節をもう一度見ますが、恵み深い主に感謝せよ、慈しみはとこしえに。神の中の神に感謝せよ、慈しみはとこしえに。主の中の主に感謝せよ、慈しみはとこしえにと。まあ、この詩編ではすぐにお分かりのように、この同じ言葉が何度も繰り返されているわけですね。全部で26回。すごいですよね。何を語っても感謝せよと、慈しみはとこしえにというこの賛美の言葉になってしまう。神様への感謝と神様への神の慈しみを数える、そういう言葉となっているということですね。で、全体を見ると最初の3節は何よりも神様がどのような神様であられるかということについて感謝しつつ賛美してますね。そして続く4節以降、これはただ一人驚くべき大きな御業を行う方に感謝せよと言って、まあ、続いてその驚くべき大きな御業って一体何であるかということを、まあ、語り始める、賛美し始めるわけですね。まず天地創造の神の御業の素晴らしさに感謝します。そして続いて10節からはイスラエルの民がエジプトを導き出されてからの旅を語ってますね。これを支えた神の御業に感謝して慈しみを褒めたたえますと言ってますね。そしてやがて23節以降、もう最後の部分ですが、その出エジプトの経験を経た後の、今こう信仰を持って生きている、この詩編を歌っている私たちに、その与えられている恵みについての感謝が、で終わっているということになるんですね。最後の部分23節から、 低くされた私たちを御心に留めた方に感謝せよ。慈しみは常しえに。敵から私たちを奪い返した方に感謝せよ。慈しみは常しえに。すべて肉なるものに糧を与える方に感謝せよ。慈しみは常しえに。まあ、ここを読むとなんとなく主の祈りの内容と似ているような気がしますよね。日用の糧を求める祈りが答えられた感謝があり、あるいは試みに合わせずという祈りが答えられた感謝もここに入ってますよね。まあ、こういう詩編を読むと、私たちも同じような信仰の歌を、詩を作ることができるんじゃないかとさえ思いますね。まあ、教会が自分たちの歴史を振り返って、あるいは一人の信仰者として私たちが自分の信仰の歩みを振り返って、この詩編の言葉に当てはめてでですね、感謝せよ、慈しみは常しえにという言葉を同じように繰り返す。まあ、特別な詩を読む才能は ないにしても、これならできるんじゃないかと思いますね。信仰さえあれば良いわけです。自分たちの信仰の歴史を振り返り、あるいは今自分が生かされていることを考えて、慈しみは常しえに、慈しみは常しえにと賛美する。賛美、あるいは称栄は、限りなく何時のものなればなりと、まあ、事実を述べるわけですね。限りなく何時のものでありますようにと願っているわけではないんです。事実を認めるわけですね。それが賛美であり、称栄ですね。神様の御業を語りながら褒めたたえるわけです。国と力と栄えというときにも、それはまさに神の慈しみの国であり、神の慈しみの力であり、神の慈しみの栄光であると、はっきりそれをもう事実を認めて褒めたたえるということなんですね。まあ、私たちが聖書を読み学ぶとき、常に心に留めるべきことは、どの御言葉を読むにしてもその根底には神の恵み、まあ、この詩編の136編で言えば神の慈しみがあるということを忘れてはならないということですね。私たちがどんなに大きな恵みを与えられているか、その恵みを数えるような思いで御言葉を読み学び続けていくわけです。最初から疑って読んでたらですね、神様が語ろうとしているメッセージが入ってくるはずもないですよね。もちろんこれは私たちが祈る時も同じです。神の恵み、神の恵みの神を覚えて祈る。それが正しい心の態度だということですね。まあ私たちの教会では、先ほどもやりましたね、毎月の最初の礼拝の中で、その月に生まれた方の誕生日を祝福して、まあ、お祈りをしています。まあこれはグレーシャペルが始まった最初からずっと続けている恒例行事ということにもなってるんですが、まあ誕生日のお祝いっていうとね、一般的にはどうでしょう。小さな子供ならわかるけど、なんか大人はちょっと照れくさいってね。特に、年を重ねると、年齢をなんとなくこう数えたがらないというかですね、そんなことと結びついて、あんまり誕生日を祝いたがらないという方も、まあ一般的には多いかもしれません。まあしかし改めて考えてみると、地上の年を数えるということは、実は恵みを数えるということなんですね。地上での祝いをもう一つ加えるということは素晴らしい神様の恵みなんです。それは日ごとの糧を求める祈りに神様が喜んでお答えくださって、こうして生かしてくださったという、そういう恵みの表れでもありますね。まあ、それはどんなに感謝しても足りるとは思えないほどの恵みなのだと思います。そういう神の恵みを思うときに、この主の祈りを祈るごとに神様を褒めたたえずにはいられなくなる。まあ、私たちの命はそのように受け止めるべき命であって、まあ、その命を記念する日、それが誕生日という日なんだということですね。慈しみは常しえに。私たちが知る神様の慈しみは今この時だけのことではありません。常しえのものだと言われてますね。その永遠の慈しみが今この小さな私たちの日々に具体的に現れる、与えられる。私たちが死んでも永遠に変わらない慈しみのおかげで、この地上の命がなお一つ加えられたということですね。年を取ったっていい。かつての若さを失ったって構わない。それは確かに辛いことかもしれませんが、そして残念なことかもしれません。しかしそれもまた恵みである。そのようにして生かされていること自体が神の恵みなのだ。またそれ以上に、クリスチャンである私たちは新しい天と地での永遠の命が待っているということです。 この地上の生涯は確かに年老いてやがて死ぬかもしれない。でもその向こうに永遠の命が与えられている、永遠の新しい天と地においてそれが待ってるっていうことですね。まあ、そこではもうすでに老いることも死ぬこともないということです。この地上の人生で日々の祈りとして主の祈りを祈り続け、その最後の生栄を繰り返して生きてきた私たちは、地上の歩みを終えるときにこの生栄をもって人生の終止符とすることが許されている。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、それがこの人の人生に最もふさわしいことであったと、まあ、言われる歩みでありたいというふうに思いますね。まあ、このように慈しみの常しえに変わらないことを褒めたたえる詩編の心、これを受け継いで賛美を歌い続けた教会が、主イエスが教えてくださった主の祈りに信仰祭にふさわしい応答のように、この賛美の言葉を後に付け加えたのだということなんですね。神の国、神のご支配、そしてその支配を成り立たせている神の力、そこに表される神の栄光、神が神であられるということの素晴らしさを、主の祈りを祈る者たちが声を揃えて賛美し、これらすべては限りなくあなたのものですと喜び歌いながら祈りを閉じるということも、またクリスチャンにとって最もふさわしいことなのだと思います。国と力と栄という言葉にあふれるのは、神が神であられるということの力、その確かさです。神が神であられることの力です。そのことについての私たちの確信です。それゆえにアーメンと言って終わるわけですね。少し前に、何週間か前ですけど、メッセージの中で紹介したハイデルベルク信仰問答というのがありました。覚えてらっしゃるでしょうか。その問い129、これ最後の問いなんですが、その信仰問答の最後の文章ともなっている言葉を少し皆さんに紹介したいと思うんですね。この信仰問答の素晴らしさが見事に表れている言葉でもあると思います。修法にありますのでご覧くださいね。問い129。アーメンという小さな言葉はどういう意味ですか？答え。アーメンというのは、これは真実であり、確かであるに違いないということであります。なぜなら私の祈りは、自分の心の中に自分がこのようなことを神に求めていると感じるよりも、はるかに確かに神によって聞かれているからであります。まあ、何度も読み返していただきたい言葉ですが、本当に素晴らしい信仰の言葉だということができると思いますね。アーメンっていう言葉、まあ、これはいわゆる万国共通のクリスチャンの祈りの言葉となっているわけですが、まあ、しかしこの信仰問でも言ってますけど、このアーメンという言葉はもともとは祈りだけの言葉、祈り固有の言葉であったっていうんじゃなくて、あの真実の言葉を語るときに繰り返して用いられた、普段でもね用いられた、そういう言葉であったということが言われています。まあ、日常の言葉だったと。何か言葉を語るときに、これは本当のことです、確かなことですと保証する言葉だから、アメンと言って何かを言い始めたら、いい加減なことを言ったり虚偽の言葉を語ることはできない、本当のことだってことですね。言葉の確かさを意味するわけです。今から言うことは本当のことだからよく聞いてほしい、間違いのないことだから特によく聞いてほしいという、そういう思いを込めてアーメンと言って何かを語り始める、あるいはアーメンを添えて語り終える、ね、言ってみれば自分で自分の言葉に判を押すようなものなんですね。まあ、そうだとすれば、この祈りをアーメンを持って終える、これは確かな言葉です、今祈った祈りは確かな言葉ですというのであるとすれば、まあ、自分の祈りを私たちの信仰によって確かなものとする、そういう意味でのアーメンだと、まあ、そう考えることもあるわけですが、しかし実はこの信仰問答、ハイデルベルク信仰問答はそう言ってないんですね。私の祈りは自分の心の中に自分がこのようなことを神に求めていると感じるよりも、はるかに確かに神によって聞かれている、だからアーメンというのだと言ってるわけです。ここにこの信仰問答を生んだ、まあ、教会の信仰の真髄があると言ってもいいでしょうかね。これもまた私たちが数えるべき大事な恵みだと思います。どうでしょう、皆さんの中でなかなか祈りの生活が自分のものとなっていないなと感じている人がいらっしゃるでしょうか。まあ、実に多くのクリスチャンがそういう嘆きを心の内に秘めているのではないかと思います。 なんだか祈ってもピンとこない。実感が湧かない。何か虚しい気がする。果たして自分の祈りは神に届いているのかと不安を覚えるわけですね。その上なかなか集中することもできない。友達と話をしている時の方がよほど夢中になって喋ってる。神に祈る時にはそんなに夢中にもなれないとね、思ってしまっているようなことがないだろうか。まあ、自分の祈りが頼りなくなってきてしまうということですね。こんなに頼りない思いをするぐらいなら祈らない方がいいんじゃないかとさえ考えてしまうのではないだろうか。しかし、この信仰問答は言います。自分が今本当に神に祈れた、そういう充実感を味わうとか味わわないとかいうことは、ここでは実は問題ではない。そのように自分の心の中に神に求めているという実感があるということよりも、もっと確かなことがある。それはすでに神が聞いていてくださるという確かさです。自分の感覚よりもはるかに確かに神によって聞かれている。その神の確かさが跳ね返ってきて、私たちのアーメンという言葉になるということですね。このアーメンというのはそういう意味だということです。この信仰問答はそう言って、実はコリントの信徒への手紙の2、第1章20節の言葉を引用しています。コリント第2の1章20節。神の約束はことごとくこの方においてしかりとなったからです。それで私たちは神を讃えるため、この方を通してアーメンと唱えます。このアーメンは私の祈りがこの言葉が本当ですという、そういう意味ではない。むしろ私の祈りより神が確かに聞いてくださった。その確かさにアーメンと言っているということですね。この方と今この1章20節の中にありましたが、それはもちろんイエス・キリストのことですね。主イエス・キリストにより頼んでこそアーメンと言える。それは私たちじゃなくて主が確かなお方だからです。自分が今祈っている実感があろうがなかろうが、そんなことは構わない。むしろそれに勝る主イエス・キリストの救いの確かさの中に自分の身を置く。まあ皆さんもそういう意味で毎日の祈りをやめないでいただきたいと思います。習慣的になんとなくね、虚しい言葉を繰り返しているだけだと思うような祈りであったって構わない。祈らないよりもはるかにマシです。自分には虚しいと思う言葉ですらも、神の確かさの中にそれを置いていくようにして祈る。そうすればやがて必ず祈りの喜びが溢れ出てきます。祈りとはそういうものです。主の恵みはそのようにして私たちを生かす。主の祈りはそのためにある。私たちもまた全存在をかけてこの神の確かさに生きたいと願います。そして祈ること、愛すること、信じること、そのすべてが神様からの賜物であることを喜んで受け入れ、大切に保ち続けていきたいと願います。皆さんの信仰の知識が、そして日々の生活が、また祈りの生活が、御霊の導きの中にありますように、お祈りをいたします。